皆さんこんにちは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわる内容をダイアリー結婚相談所の2人がざっくばらんに扱います。パーソナリティのチャイです。はい、というわけで今回はですね、チャイ1人だけで収録する回ということでやっていきたいなと思っています。最近ですね、まあふみふみとも LINE なんかでよく連絡は取ってますけども、お互いの時間がですねなかなかまあ合わないということで一人ずつの収録してるわけですが、チャイ一人というのは今回がね初めての回ということで、僕もですねお相手がこのいない感じのラジオっていうのはですねなかなか久しぶりというか、あんまりやったことがなかったんでね、まあどういうふうに話していけばいいのか確かに難しいなと思いながらいるところですが、今日は僕が話したいのは縁についてちょっと話したいなと思っています。最近ですね私の中でちょっとブームになってる人生のあいうえおっていうのがあるんですけど、人生のあいうえお、皆さんあいうえおそれぞれ何か思いつくものありますか？人生で大事なものってあいうえお、この頭文字から始まる5つのもの、それに集約されるのではないかというお話なんですけども、人生に大事なあはですね愛ですね。愛にはね当然ね恋愛みたいな愛とか家族愛みたいな愛とかそういうものもありますが、博愛的なね広くいろんな人を愛したり、この世界のために何かできないかみたいな愛とか、日本人の方ではあんまり一般的じゃないかもしれないけど、そのアガペ的なね神の愛的なこの世界をよりよくあってほしいみたいな気持ち、そういったものも愛という言葉には含まれるんではないかなと思うわけです。ちょっと余談なんだけども、愛って言葉ってなんかちょっと気恥ずかしいっていうか、恋愛とか愛情とかいうことでね、あんまり我々の中で馴染みがないような言葉な気もするんです。最近で言うとね、グローバル定点観測っていうね、 ASEAN と中国と日本と博報堂さんかどっかがアンケートした結果があって、その中で愛の力を信じるかっていうアンケートがあって、この愛の力を信じるかっていうアンケートで日本が最下位になってるっていうのがねちょっとね話題になったりとか、一方で日本はそのお金っていうものが大事に思うっていうのがその中で一番上で、諸外国、その ASEAN プラスちょっとの諸外国では、お金よりも愛の力の方がやっぱ大事なんじゃないかって思う、パッションを持って生きてる人たちがいるに対して、日本はちょっとそういうのが少ないんじゃないか、みたいなことを、報道というかね、そういうことを言われたりするような結果が出たりとかしてますけども、愛というのね、確かに愛の力を信じるとか、愛が大事って、ちょっとね我々気恥ずかしくて言いづらかったり使いづらい言葉な気がしますよね。僕もこれなんでかなってちょっと思ったんですけど、やっぱ愛が大事だっていうのは言われればわかるけど、使いづらいっていうのはね、この違和感っていうのは僕の調査によるとですね、僕の調査というか僕がちょっと調べてみたんですけど、愛って言葉自体がそもそも生まれたというか定義づけられたというか使われ始めた今の意味で、これって明治時代なんですよ。で、愛っていうのは、本当訳語として、アモーレとかラブの訳語として当てられた、かなり新しい言葉で、我々の日常の感覚で、この大事にするべき感覚の中では、ちょっとね、感覚と言葉が多分合ってないんじゃないかなってちょっと思うようになってます。というのは、多分ですけど、我々にとっての大和言葉的な、例えば、思いやり、が大事だって言われると、そりゃそうだなって思うし使いやすいと思うんだよね。あと優しさが大事だとか言われたら、そりゃそうだろう、優しさは絶対大事だろうって一気に順位が上がる気がするんだよね。もうちょっと堅苦しい言葉で言ったら、仏教でいう慈悲って言葉もあるんだけど、この慈悲っていうのは慈しむってことね、思いやりと同じです。人を慈しんだり、苦しい思いをしている人に共に悲しんだり、人を思いやったり、共にその人の痛みに寄り添いやったりする。これを慈悲って言うんだけど、例えばこういったことが大事だと思いますか？こういったことに力があると思いますか？っていう質問だとしたら、ぐっと上がるっていうか、 慈悲の大事さ、まあ慈悲も今の時代じゃしっくりこないかもしれないけど、例えば慈悲が大事、まあもっと砕けた思いやりとか優しさみたいな、そういったものを大事だと思いますかっていう話だったら、そういったことに力があると思いますかって言ったら、そりゃあ上がると思うんだよね。愛って言葉がなんか日本語としては実はしっくりきてねえんじゃねえかみたいなところはちょっとあるんですけども、まあ話めっちゃそれちゃいましたけど、まあ愛、あいうえおのあが愛ですね。で、いいきましょう。いは命。まあ命がないとね、この人生何もやっていけないし、やっぱ命よりも大事なものはない。これは当然自分の命です。まあもちろん自分の命が大事ってことは人の命も大事ということです。その人にとっては自分ですからね。ですから、いの命。まあこれは本当に大事だということでね。で、うは運ですね。どんなに実力があって、どんなにすごい人でも、運がなければ成功しません。やっぱり、運っていうものはね、あると思うんだよね、僕は。特に、やっぱりこの運っていうものによって、人生って、まあ、いかようにもなっちゃうし、やっぱりここまで自分が生きていられたことって、誰でもそうだけど、運が良かったとしか言いようがないと思うんだよね。本当に、この運によって自分は生かされてる、そんな感じはやっぱいつも僕は感じるし、どんな人でも今生きてるだけで絶対運の連鎖の先に今の命があるわけだから、みんな運がいいんだよね。で、この運の良さにやっぱ気づいてるか気づいてないかってことはこの人生を左右するような気がするし、やっぱり運によって我々はまあ運って運ぶっていう字書きますけど、この命を運んで生かされてる、そんなような気もするね。まあ、うで言うと、まあ有名なね、運で言うと大谷翔平選手がね、まあ本当にもう史上最高の野球選手と言われる大谷翔平選手がさ、まあ運をね、若い時から大事にしていたってことで、自分の運をどうやって高めればいいかって、大谷翔平がね使ってたマンダラチャートみたいなのもネットでね公開されてますけども、自分の運を上げるためにゴミ拾いをするっていうことをしてきたと。で、僕大谷翔平語録みたいな本をねちょうど読む機会があったんで目を通させてもらったことがあって、やっぱ運が気になってね、運のとこなんて書いてるかってちょっと思って読んでみたんですよ。その時に大谷翔平はね、他人が落とした運を拾ってるだけなんですって言ってたんだよね。あ、これ結構深い言葉だなと思って、いろんな人がやっぱり運っていうのを落としてるんだよね。落として歩いてる。それはちょっとしたなんていうかな、人に届けられない優しさ思いやりだったりとか、ちょっとした自分が身勝手にしちゃったものでこぼれ落ちちゃった何かだったりするんだよね。それを誰かがカバーしたり、それを誰かが拾い上げる、そこに運が宿るっていうか、だから大谷翔平は人が落としたゴミを拾うことによって運を拾ってきたって言ってるんだよね。あ、これはそうだなってすごく思ってしまってね。やっぱりみんなが運を振りまきながら落としながら生きてるようなところが多分あって、そのみんなが落としてしまってる運を拾い集めていくだけでも自分の人生って多分すごくよく運が回っていくんじゃないか、最近そんなことを僕も思ってて、僕はですね、全然関係ない話ですけど、コンビニとか、あとはそのなんていうかデパートとか、どこでもそうなんだけど、トイレ行った時トイレ掃除するようにしてるんです今。それこそやっぱり人が汚してしまったり不意に汚くしてしまってる状態のものをそのままにしないっていうか、自分が汚したわけじゃなくてもトイレだけはなんか掃除しやすいと思ったんだよね。というのは個室だから、個室の時だよ、個室だと誰も見てないからなんかいいことしやすいなと思って、あ、トイレ掃除だったらやりやすいからそっから始めようと思って、僕はですね、実はいろんなところで汚れてるトイレを見つけたりしたらですね、それを掃除するようにしてるんです。まあそうやってね、運を僕も拾ってこうと思って、そういうことを意識していくだけでもね、運がいい人生になっていくよって思ってますね。で、えっていうのが、縁。縁ですね。縁。今日一番話したいやつ、縁なんで、ちょっと一旦飛ばしますね。この後縁のお話、しっかりしますからね。で、最後、おは、恩です。やっぱ、俺らはね、さっきの運もそうだけど、生かされてるんだよね。いろんな命がこの命をつないできてるし、いろんな人の優しさが自分を生かしてるし、あと現実的にこの自分を育ててくれたり、この自分を支えてくれたり、誰かがいてくれるっていうことで俺らは生かされてる。恩が あって、この恩をさっきの運と似てるけど、やっぱ感じてって、その恩をその人じゃなくてその次の人に返していく、これがやっぱり生きるってことだなって思いますね。そういう意味で恩を知ってる、まあ恩を知るをね、まあ人というか人間の最大の特徴であり、恩が知らないのが畜生だみたいなことを仏教では言うことがあるんだけども、まあ恩っていうものを知って、その恩に報いていくような生き方っていうのは、まあ、すっごい人らしいというか大事な生き方だなと思って、まあ僕も親になってみてね、本当に子育ての苦労とか親っていうのはすごいなって思って、まあ本当にね、まだ親がね片方だけで生きてるから、親孝行できることはしようって、まあ改めて思いますけども、本当にそういうことを親になるまで全く知らずに生きてきたなってことで、いろんなとこでやっぱりね人に支えられている恩があるんだなと思って、本当にいろんな歴史なんかも勉強してても、やっぱこの時代、なんて言えばいいかな、最近ね妻と話してても、地球環境とかがめちゃくちゃやばいじゃないですか。この2月の気温はね、観測史上最高の気温を、まあ、記録したとも言われてるし、我々の住んでる地域でも12月の時にね、昨年末に20度超えたんですよ。いやもうちょっとやっぱ危機的だ、やばいなみたいな、すげえ思って、そういうふうに考えると、自分の子供の将来って大丈夫なんかなとかさ、すっげえやっぱ不安になって、この子が生きていく時代地球持つのかなとか、本当にやっていけるのかなってやっぱ悩んじゃうっていうか、すごいなんか不安になっちゃうんだよね。でもまあそれはそれでね、大事なことだから考えていかなきゃいけないんだけど、でもね、過去のね、いろんな時代のことをね、最近いろんな研究の本読んだんだけど、そんな中でさ、例えば冷戦下に子育てした時の子供たち、親たちって、もう第三次世界大戦がいつ起こるかみたいなね、核の惨禍の中で本当に次に起こった戦争で世界が滅亡する、その核の針がね、あと何分何分で地球が滅亡するかもみたいなことを言われていた時代があって、その時代に子育てしていた親たちも同じような不安を抱えてたし、もっと言ったら第二次世界大戦の戦時下、日本の戦争中の戦火で子育てした時代なんて、自分の子供どうなるかとか、もしくは戦争に取られちゃうとか、あとはもう自分さえも生きていけるかわからないような時代で子育てした時代があって、でそれよりもっと前になってきた時にね、まあ死の交渉で農民のところなんかで生まれたところなんて、飢饉が起こった時にどうやって生きていけばいいかとかさ、まあ本当にさ、いつの時代も親は危機だったんだなってちょっと思ったんだよね。本当に我々の時代だけは特別危機感みたいなさ気持ちにふとなってしまうけど、考えてみればどんな時代も未来が真っ暗になりそうで、どんな時代もなんか未来をこの子は生きていけるだろうか不安と、という不安とともに親はいたんじゃないかなって思って、でもそんなさ、ずっと昔からさ、縄文時代みたいなところで本当にさ、狩猟採集がうまくいくかいかねえかとかさ、今度弥生時代でさ、稲作がうまくいくかいかねえかとかさ、そっからさ歴史がどんどん始まってってさ、農民とかね、まあいろんな身分の人たちがいたと思うんですよ。その中で本当にうまくいった時代、もしくは戦争の戦乱の世の中、本当に今のようなセーフティーネットもないような時代とかをずーっと抜けて近代に入って現代に入ってみたいなことがあると思うんだけど、その命をつなぎ続けてきた、いやこれはもう先祖に対する恩ありまくりだろうみたいなね、そんなことをちょっとね思ってたわけです。はい、前置きめちゃくちゃ長くなってしまって、これがもうほとんどもう本編みたいな話になっちゃいましたけど、今日話したい絵っていう話は縁の話でしたね。で縁なんだけど、やっぱり結婚ってなんだかんだ言って縁だと思います。本当に結婚する人ってタイミングがいい人なんだよね。本当にね、こればかしは不思議としか言いようがなくて、その時にお互いのタイミングが一番いい人、その人がある種運命の人だと思うし、本当にその人と結婚すべきだみたいな人がいるんだよね。なんかね、無理しすぎたりとかね、頑張るじゃなくてね、 ふとね、やっぱり結婚しようっていう時に結婚すべき人が出てきて、その結婚すべき人との決断を間違えなければいいだけだから、そのタイミングがどんな人にもどんなタイミングで来るかわからないし、もしくはそれを本当に自分が思ってる時にそのタイミングが来る、それが何か婚活かもしれない、友人の紹介かもしれない、もしくはこういう結婚相談所のお見合いかもしれない、まあ恋愛かもしれない、なんかね、本当に僕はそのタイミングが来ると思ってて、やっぱ結婚相談所やってても結婚する人ってみんなそうで、なんかいろんなとこあるんだよね。やっぱり素敵だなって思う人追いかけてって、本当に素敵だなって思う人とデート頑張っていく中で、うん、なかなか大変だなと思いながらやってたりとかして、でもその人と結局うまくいかない時の次の時のフェーズで、あ、なんか比較的タイミングが合うからポンポンポンって1週間ごとに毎週会えちゃったりとかして、会うたびになんかちょうど話がうまくいったりとか、ちょうどいいタイミングでなんかいい話があったりとか、趣味があったりとか、なんかいろんな話ができたりとか、なんかね、本当にそういうのって相談所もそうだし、人生もそうだし、間が合うというのかな、タイミングが合うという人、そういう人と結婚すべきだなって本当に思うわけです。で、なんか縁ってやっぱり不思議で、なんて言えばいいのかな、縁と運ってちょっと似てるのかもしれないけど、やっぱりね、力まないで自分の準備をしていくこと、自分自身の準備をしていくことなんだよね。そしてタイミングを見計らうことができる自分を整えていくこと、そんなことがなんかすごく大事で、大事なことはなんか戦略的になんかしたりとか、なんか焦って動きもあったりとか、いたずらに数をこなすとかじゃなくて、自分を落ち着けて自分を磨いてタイミングを見極められる目をちゃんと養っていくっていうかね、そういう自分でいられるってことが大事かなって思いますね。そうした時に必要な縁がやってきて、当然ね、相談所なんかいるとそういう縁がどんどんどんどん来るわけだけど、その中で自分に一番ぴったりの縁が見つかって、まあ、結婚っていうのに結びつくかなって気はしています。ちなみになんですけど、うちの結婚相談所の中で言うと不思議な縁っていうのがね、まあ相談所の中にもありまして、これちょっと最後に話して今日終わりにしたいと思ってるんだけど、実はね、うちの結婚相談所の会員さんの第1号になってくれた方、もう成婚退会されましたけど、その第1号の方とうちの代表であるふみふみは誕生日が一緒なんです。なんかもうすごい不思議で縁を感じるよね。同じ誕生日ね、365の日にちから同じ誕生日のね、会員第1号さんとうちの代表のふみふみさんが一緒って、だからそれもすっごい素敵だなと思いながら、まあうちはね、結婚した会員さんのところはやっぱ家族ぐるみでその後お付き合いもしていきたいと思ってるから、まあ何回かお会いしたりとかもしてるしね、今でも連絡取り合ってるんだけど、こうやって家族の仲間が増えていくっていうのはやっぱ嬉しい仕事ですからね。やっぱその中でも本当にね、最初の段階で誕生日が一緒みたいな、ちょっと結構盛り上がったりなんかしていたわけです。そんな感じでいたわけよ。そしてそうこうしているうち、うちは今度息子生まれましたよね。息子生まれたんですけど、この息子とふみふみの旦那さんの誕生日が一緒っていう、これまためちゃくちゃ不思議な話なんだけど、マジでみたいな感じで、うちの息子とふみふみの旦那さん誕生日一緒で、これだからもうね、なかなかの偶然ですよね。そんな簡単にさ、なんかもう合わせられるようなもんでもなければね、びっくりするような話だったなと思っているわけですね。で、最近ですね、ちょっと僕今担当している会員さんがいるんですけど、この会員さんがうちの妻と誕生日が一緒ってことが今度分かりまして、いや、なんかもうどんどんなんかいろんなとこがなんか被るっていうか繋がるなみたいな、いや、なんかすごいよく分かんないけど不思議だけど、なんかみんな縁があるんじゃないかなみたいなことをなんかちょっと思うわけですね。まあそうですね、そんなことがあって不思議だなとも思ってるわけです。本当にですね、会員さんがどんどん増えてきて、拡大家族みたいな感じでみんな仲間になって縁をね広げてって、そこから今度新しいまた面白いことやったり、今度子育ての悩み共有したり、またなんか新しい仕事なんかを一緒にできたりとか、なんかもう夢をどんどん広げていきたいなと思ってますので、もしですね、うちの相談所ご興味ある人いたらですね、この縁のね、輪の中にですね一緒に入っていってもらえたら嬉しいなという気持ちでやっております。結婚を本気で考えている人、ぜひぜひお待ちしておりますので来てください。はい、今日はチャイのお話でした。